エンタメ界のバルカンハントの東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
第50回目の配信になります。私、東京ミルクホールの本日家に携帯を忘れてきてしまいましたが、なんとかなるもんですね。新庄裕貴と、
ちゃんまつ2016です。
はい、この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて主に思いつくまきのこまに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
いやいや、わかった。
なんで2回言っちゃうのか分かりました。主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについてっていうところと、思いつくまま気の向くままにの主が被ってるから、俺多分そこでループしちゃうんですね。
いや、最近ね、
来た、はい、最近来たい、最近の話を聞きたい。
最近
どうですか。
この時期になってくると、
花粉症の時期ですよ。
花粉症にみんな悩まされてると思うんですよ。
いや、僕も一昨日ぐらいから来ましたよ。もう
来たでしょ。
来ました。
昨年、
はい、
知り合いの方にちょっと教えてもらいまして、
いい
とんでもない画期的な手法を。
画期的な手法？
手法というか、
はい、
薬を教えてもらいました。
薬？今大丈夫ですか、その話して。いろいろデリケートな時期じゃないですか。
いや、大丈夫です。
大丈夫ですか？本当大丈夫ですか？
騙されたと思って、
はい、
これを飲んでみてくださいって言われて、
はい、飲んでみて。
新庄君、何その、なんか重
りかばる。飲んでみた話をまず聞きたいです。
いや、それを、はい、勧められた薬を飲み出したら、はいはい、ピタッて止まる。
特効薬？
公約
なんすか、その未来から来た
トランクス。これ以上効くものないよ。
心臓病の癖みたいな、はい、
だって俺子供の頃から、この子は春先になると風邪ひくねって言われてるぐらいの根っからの花粉症、はい、ナチュラルボーン花粉症
花粉症という言葉がまだなくて、風邪と見分けがつかなかった時代
ぐらいから花粉症なのにピタッて止まるから、
は
い、
すげえ。
それはですね、ホノビエンという薬です。
ホノビエン、それ大丈夫ですか。
大丈夫です。アマゾンとかで普通に売ってますから。
あ、それちゃんと公式な、
公式な、その高くもないですし、騙されたと思ってホノビエンを飲んでみてください。
ホノビエン、はい、
余裕で止まります。
2人止まると、
いろんなものが。
ああ。それで多分僕はこの間の、公開録音の時に途中から鼻の頭が痒くてしょうがなくて、もうずっと僕ボリボリ
痒くて。ああ、やってましたね。
ずっとあれ多分花粉症だったんですよ。
ああ、そうなんだ、うん、あれで、
はい、あれでその公開録音中に花粉症に突然なるっていう、びっくりしましたけど。それも治りますか。
絶対治る。
目の痒みとか、
みんな治ってるこれで。
へえ。
ほのびえんもう予防接種はそんなにいらない。
ああ、予防接種もね。
いや、症状が出たらほのびえん。
お金かかるのに聞いたり聞かなかったり
できますけど、ほのびえんだね。
これアマゾンでいくらぐらいなんですかね。
いや、そんなしなかったよ。
そんなしない、
うん、
そんなしないのレベルがちょっとよくわかんない
です。いや、でもなんか、ああ、こんなもんかみたいな感じで、
割と
あまりにも効きすぎるから周りにバンバンあげちゃったもん俺。
割と子供のお小遣いでも買えちゃうぐらい。
うん、
あ、なんか配ってましたね、そういえばね、うん、去年 あのテキーラ東京の稽古中とかにメンバーさんとかに配ってましたね、
うん、300錠で5400円。いや、まあそんなもんでしょ。
300錠
もいら
ねえ。そんなザラザラ飲む、
そんないらねえか。36錠で1400円。あ、1400円いいじゃん。
1400円ぐらいだったらまあ普通の鼻炎の
薬、ね、1週間1400円だから、まあまあまあまあまあ、そんなもんじゃない。
1日1錠ですか。
いや、1日3錠
3錠
まあでも1日1回でいいんじゃないの。大丈夫だよ。
まあまあ、なんかね、弱ってきたらだんだん症状が改善してきたら減らしてもいいという。
新庄君、ぜひ
この鼻炎、
この鼻炎、
この鼻炎を
チェックしてください。
じゃあ、ちょっとお聞きの方々、この鼻炎をちょっと差し入れてください、はい、ぜひよろしくお願いします。
うわ、いやらしいわ、はい、
ね、それでね、みんな花粉症をねバスターズしていくという、
はい、
方針で今年の春はいきたいと思いますけども、はい、そんな薬の話が出たところで、私、
はいはい、
こんな本を秋葉原の、ブックオフでここからほど近い買ってしまいましたが、はい、
これだと浜本君が読んで出した
じゃん。言っちゃダメですって。そしたらこの間のね、イベントの時
で、
はい、男道清原和博。
ああ、名著、
名著ですよ。これね、すごいですよ。もうね、到底清原和博先生がお書きになられたとは思えないぐらいの名文。
いや、まあこれもちょっと買わなきゃなとは思ってはいるんで。
名文ですよ、これ。素晴らしいです。もう第一章。岸和だからね、
始まって
、富田林 PL 学園時代の話もふんだんに織り込まれてますし、うん、そしてね、巨人一時指名確実と信じて疑わなかった中、自分は指名されず6球団から一時指名受けるんですけど、うん、その中に巨人の名前はなく、
ない
その巨人の1位を受けたのが盟友桑田
な、
盟友桑田だったという。それでね、桑田をがなんかニコニコしながら会見してるのを見て悔しい涙が止まらなかったとかね。このエピソード、このエピソードをこんなドラマティックにかける文才を持った方だったんだなっていう。いや、素晴らしいですよ。惜しい人捕まっちゃいました、この人ね。
いやでも確かにね、はい、1年目の日本シリーズのあの涙は素晴らしかったね。
うん、
9回2アウトで、
はい、
清原がファーストにて泣き出すんだよね。
ああそう、まだ試合
巨人に、ね、はい、巨人にこれで勝てるっていうのがいろいろこう、うん、こいつのなんか思いみたいのが、
そう、巨人を倒すということを、
ね、試合中にやっぱ泣き出しちゃうってことはそれぐらいの強い気持ちか、はい、その時からもう薬売ってたから
なんてこと言うんですかいや球界を代表する、ね、バットマンですから、
ね、これね買います。
買います。ちなみにこれあのこんな価格でした。はい、200円。
いいじゃないですか、
はい、今後これ手に入る。
まだあった、秋葉原に。
まだありましたね。もう一冊ありました。
あ、じゃあ買うか、買うか、
はい、買いに行く。帯ついてないバージョンがありました。
買いに行く、
帯ついてるやつ買いました。
買いに行く、買いに行く、
はい、今のうちっす。
はい、
はい、
完全絶版になるからね。
完全絶版になっちゃうんでね、これね、発見になっちゃうんで、はい、普通の店だともう売ってないかもしれないです、うん、はい、ブックオフ、あ、ブックオフって言っちゃった、ね、ブックオフって言ってたからさっきから、はい、古本屋さんで探してみてください、はい、いやただまっすぐに歩きたかったって書いてますよね。まっすぐ歩けなかったんでしょうね、もうね。
まっすぐに歩けなかった、フラフラなんだね。
もう役中でね、うん、いやー涙なくちゃ読めない素晴らしい、
はい、
はい、そんなこんなで、まあ、スポーツの話が出たところで今回のテーマは俺たちの弱虫ペダル。
あ、弱っぺ弱っぺ。
自転車のね、
はい、
はい、今大人気漫画でございますけども、チャンピオンを代表する週刊少年チャンピオンでドカベンか弱虫ペダルかっていう。
あ、ドカベン
ドカベンのね、
ドカベンまだやってんだよな、
はい、あのトーナメント全然終わらないです。広島戦が全然終わらないです。
めんどくせえな
これ。センターからで今週ぐらい終わるだろうなと思ったら全然終わらないです。まだ終わらす気全くねえだろこれっていう、まあ、素晴らしい
趣味だからね。
もうね、そうライフワークですから、うん、水島新司
ですからね。
もうあのアブさんも終わってね、うん、もうドカベンしか書くもんないんでねもうねすごいですよ、はい、
でも70過ぎて
る。いやもう80近いんじゃないですかだってあれですよ、
80近くて週刊連載上げてんの。
そうです。だって空手バカ一代書いた角田次郎先生とかと同年代です
よ。あ、でもね、
うん、
いやすごいよ。
すごい。何の話ですか。
水島新司がすごい。
水島新司先生がすごい。いや弱虫ペダル
だ。ああ弱ペね。弱ペ。
弱虫ペダルです。
弱虫ペダル、はい、でももう相当もう有名だし。
もうすごい
ですよ。知らない人はいないでしょ。
メディアミックスもバンバンアニメにもなってますし、今度映画もやるんですね。うん、夏には映画もこう、うん、あもう公開したのか。
公開してるよもう。
やって
総集編
ゲームにもなって、さらに舞台にもなるという。舞台にもなってですよ、まあ、そんな弱虫ペダルなんですが概要、
はい
はい、弱虫ペダルは、渡辺光先生ん、なんていうんですかこの人、広志進むわかんないですけど、はい、による日本の漫画作品で、秋田商船の週刊少年チャンピオンに
渡る先生
ですね、はいはい、失礼しました。2008年第12号から連載中と、うん、はい、2015年2月時点での累計発行部数850万部、そして、今2016年1月の時点で期間43巻までという素晴らしいですね。ロングラン、
ロングランですね。
ロングラン自転車青春アクション漫画でございますね。
自転車漫画っても、新井さんこれどういうお話なんですか。
まあ、簡単に言うと、自転車という競技には全く興味のなかったアニメオタクの小野田坂道くんっていうのが、うん、千葉県の奥地から秋葉原にずっと日曜日の度にチャリで通ってたんですね、
うん、
あの CD とかアニメを使うために、うん、そんな、知らず知らずのうちに自転車力を鍛えられていた小野田君が自転車部に入って大活躍するという話ですね。で個性的な、ライバルとか仲間たちとかと友情を育みながら、大会に参加していくというスポコンチャリ漫画っていうのが、まあ、簡単に言うと
そうですね、
感じですかね、
はい、
過不足あったら言ってくださいね、はい、僕この漫画なんですけど、
はい、
最初の方買ってたんです。
5
巻ぐらいまで買ってまして、
うん、
なんですけどその後手放してしまいました。というのも、まあ、僕当時自転車に乗ってたんです。あのロードレーサーってやつですよ、はいはい、こういうあのお互いチャリね、はいはい、で、まあ、最初東急ハンズで買って、
うん、
あのジオスの、
うん、
はい、青い自転車だったんですけどね、うん、まあ、トータル10万ぐらい。
おすごい、
はい、ホイールも前後変えて、
うん、
まあ、ブレーキとかも変えて、うん、やってたやつなんですけど、それがですね、うん、ある日忽然と姿を消しました駅の駐輪場に止めて、日曜日だったかな、止めて、でその日なんかのきっかけで、家にまあ歩いて帰ることがあって、で 雨だったのかな、うん、雨の日で乗って帰れねえなっつって傘さして家まで帰って、で数日後取りに行ったというと、忽然と姿を消していた、
あ、家で
したんですかねそのロードレーサーがね、はい、まあしっかりなんですかね、ちゃんとこのラックに、 チェーンロックかけてたはずなんですけども、で
それごと持ってかれてる
駐輪場のおじさんに聞いても、ちょっと日曜日おじさんいなかったから分かんねえなって言われて、でおじさんを責めることもできず、警察に言うもまあ取り合ってくれず、まあきっとバラされて海外に売られてしまったんでしょうな。はい、そんなショックから私はもう自転車に関するもの見たくないってなって、弱虫ペダル当時 5巻まで出てたやつを売ってしまいました。
あ、じゃあ何5巻ぐらいまでしか逆に知らない
んだ。そうですね。だその後、まあまあ運よく曲折何らかのがあって、まあ、新しいロードレーサーまた買ったりしたんですけど、うん、その時にあ、売んなきゃよかったなって思いながら、まあ、その自転車もまあ2年ぐらい経って旅立ってしま
ったんですすぐ接着されるじゃねえかよ。
自転車はやっぱり、ね、走る乗り物ですから、
うん、まあ、走っていなくなっちゃうんだな、
はい、2台目の自転車僕大事にして、それがねまたね17万円ぐらいするね、いいチャリだったんですよ。
で原付買えるわ。
家でね、家の前のアパートの前の駐輪場を止めてたら
原付買えるわ。
じゃあ原付新品で買います。なんですけど、まあまあね、前の教訓を生かして家の前の駐輪場にチェーンロックかけても盗まれるときは盗まれるんだと。じゃあ家の中で保管しようと。家にいるときはもう自転車専用スペース、ね、
作って
1DK の、 あのちっちゃい家に住んでたんですけど、もう自転車専用スペースもそこ段ボール敷いて、ここはこ の、 あのチャリ像の居場所っつって、うん、家で飼ってたんですけど、それまたね外に、泊めて、まあ、その時会社にしてましたんで、会社行って帰ってきて夜、深夜12時ぐらいですかね、うん、いつものところに取りに行ったら、まあ、忽然と姿を消したいや、ちゃんと地球ロックって言って、あの動かないものの、ね、ガードレールとか、そのなんていうんですか、標識のポールにしっかりがっちり止めてたはずなんですけど、まあ、忽然と消えていて近くの交番に駆け込むも取り合っていただけず、
というので狙われてんな、
狙われた、
狙われてるな、ストーカーに狙われてる、ね、
ということで、ね、皆さんもお気をつけいただきたいんですけれども、はい、そんな弱虫ペダルですけれども、面白いところはどういうところですかね。この
じゃあ5巻か6巻ぐらいまでしか読んでないってこと。
どういうところだったかな。水戸筋くんが出てきたぐらいか。
5、6巻ってさ、まあ、ね、まだ最初にみんなで
最初の
あの修善寺のサイクルスポーツセンターに、
修善寺サイクルスポーツセンター懐かしいの、僕昔行きました大学生
の、ね、修善寺サイクルスポーツセンターで100周するっていう合宿やってるぐらいじゃない。修善寺
サイクルスポーツセンターで僕ワンピース賞出たことあります。
出た。
全然脱線しますけど出ました。あの僕三次役でした。三次のね、被り物賞、着ぐるみ賞みたいですね。はい、出ましたよ。
すごいじゃん。
すごいでしょ、
あのワンピースの三次をやれたの。
はい、平田博明さんにね、当てりこされたんですよ僕。
あ、よかったね。よかったね。
当たり事って別にテープですけどね。テープ流れてる中、僕セリフに合わせて動く。
うわー、いいじゃん。
いやー、懐かしいな。はい、そんな弱虫ペダルの、
そんな、はい、そんなスポーツサイクルセンターも出てくる弱虫ペダル。
懐かしい。はい、もう10年ぐらい前ですけどね。
はいはい、で、いや、じゃあ全然読んでないじゃん。43巻のうち5巻だよ、
ね、だから本当その基本情報しか知らないですね、最初の頃の。
あ、じゃあ、はい、新宿それね、読んだうち入ってねえな。
読んだうち入ってないと思います、うん、だから好きな人本当に好きだと思うんで、僕今こうして弱虫ペダル特集ってやってるの恥ずかしいぐらいです。あ、申し訳ない。
はい、まあ、はい、しょぼいオタクの主人公がですね、仲間たちに助けられて、
そうですね、
第1部は全国大会を最終的に総合優勝するという話です、はいはい、
お、総合優勝まで行くんですね。お
で、私ですね、
ちゃんもさんは
これ漫画で読んでまして、
はい、
途中から止まらなくなってしまう病なんです。この
止まらなくなってしまう病、
弱虫ペダル麻薬と一緒なので、
あ、ちょいちょい薬の話聞いてくれ、やめてください。これ
常習性が
そういう回じゃないですか別に。常習性がね、
で一気に朝8時半まで呼びましたね、
はい、何時から。
2時ぐらいから。
夜中
印刷読んで寝ようかなと思ったらもう止まんなくなっちゃって
完全に朝、
完全に朝で、朝8時半ぐらいに
通勤時間になっちゃって
、第1部で、はいはい、優勝した瞬間に、はい、もう朝のワイドショーとかやってるんだけど、はい、それも横目で見ながら、はい、一人で泣きながら、はい、両手ガッツポーズでこれ
ロッキー状態
よしよしよし
すごいっすね、
それだけの熱量。
今それだけの熱量を持ってるスポーツ漫画ってなかなかない
ですよ。なかなかないよ、うん、で、うん、で、はい、しばらくそこから、はい、その後、
はい、
それが、ね、27巻なんですよ。
27巻、
ええ、
ああ、ジョジョの3部が終わるぐらいです ですね。
そうですね。
うん、20くらいすると
最新刊が当時ね30何巻だった、はいはいはい、31、2巻だったんで、は
いはい、あもうほぼほぼ読み切った感じですね。
うん、で、はい、全部読もうかなとは思ったんだけど、またこう全国大会その時全国で優勝したのが1年生の時だから、1年生の時、はい、すぐ2年生が始まるから、
うん、
全国大会編が絶対長くなるから、
はいはい、
これまとめて読んだ方がいいなと思ってずっと。
まとめて読んだんじゃないですか。だから
27までは読んで一回止めてたん
あ一回止めてね、はい、その後また
で最近になって、はい、コンビニに43巻が置いてあって、
は
い、
おお、
いやちょっと待ってと、
最新43巻ですね、うん、はい、
それが読みたい見たくないじゃなくて、
はい、
27から43ってさ、
はい、
結構カロリー高いじゃない。
なかなかのボリュームですよこれ。また
これ本当にほっとくと、
はい、
不良再編みたいに溜まってくるなと
、はい、ちょっとずつ消化していかないと、
うんうん、でまあ43でなワムシペダル好きなやつに聞いたら43では正直まだ全然終わってないと、はい、2年のインターハイが全然終わってないと、
全然まだ終わる気配ないですもん
けど、はい、読んでた方がいいと言われ、
はい、
頑張って27の先を買い、
はい、買いました、
ね、今年になってから買い、
はい、
で一気に読んで、
はい、
今日に至ると、
今日に至ると、
はい、
これは特集せなあかんなと、
一度これ話しとかないといけないなと、
一度、
ええ、
はい、お願いします。
今日まずですね、
完全に教えてもらう立場です、
ええ、はい、上虫ペダルの素晴らしいところは、
はい、お願いします、
チームプレイですね。
チームプレイ、
はい、
自転車競技で、
自転車競技、
実際走ってるのは一人なのにチームプレイがあるわけですね。
はいはい、
はい、
あの実際にエースをどうやって勝たせるかっていう戦略勝負なんですよ、
はい、
で普通にスプリンターってい って平坦が強いやつと、
はい、なるほどなるほど、要はゴールラインを割ったのが一人でも、ゴール一着で到着すればもう優勝ってことなんですね、
まあ、そうそう、いかに一番早く一人を前に持ってくるから、はいはいはい、犠牲になるやつもいるの、
なるほどなるほど、エースを勝たせるために他のメンバーは、まあ
そうそう、
その役割を、
スプリンター、ヒルクライム、オールラウンダーみたいな非常に3つに分けて、
はいはいはい、客室があるわけですね。
そうです、あ
の競馬の馬とも
同じで、そうそうそうそう、はい、でその中でどうやってエースを勝たせるかって話で、
は
い、まあ、本当にこれ原作通りそのままやっちゃうと、はい、部長の金城さんという人が優勝しないといけないんですけど、
は
い、それだとねあんま面白くないんで、
はい、
面白くないっていうか漫画的に面白くないんで、
はい、
金城さんはねちゃんと、うん、怪我、
ちゃんと怪我、
怪我をして、
ちゃんと怪我をして、
1年生の他の同級生のやつに何かを託すと、
はいはい、ああなるほど、スラムダンクもゴリが
足を引いちゃって、
はい、
でそれ で,、でそいつも結局ダメで最終的に主人公の小野田君に託すっていう、
は
い、
お、
まあまあそういうところで、
はい、
非常にこうチームプレーが熱いっていう、
チームプレーが熱い、
はい、
はい、
っていうところが一番の、
ほう、
盛り上がりポイントかなと思います。
あ
のこあの実際自分たちも、自転車の競技のこと何も知らなくても、うん、小野田君は初心者なので、
はい、
小野田君がね、小野田君が教えてもらいながら一緒にレースをする感じなので、
あ、
自分たちもだんだん詳しくなってきます。
なるほどなるほど、
ですからお勉強的にも非常にいい場だなと思って、
はい、いい場だな、ね、自転車レースを見るにあたっての
は、はいはいはい、で何人かで揃って縦に並んでると、
はい、
あの風よけになって後ろのやつは全然疲れないらしいっていう、
あ、
やったことないか分かんないけど、
トレイン状態になってスリップストリームみたいな感じですね、うん、車で言うね
っていうことで、
はい、
あとはもうあれですね、非常に個性的なキャラクターが出てくるので、
うん、
そこのキャラクター人気みたいなので、
はい、
非常に人気があるっていうことが一般的に言われている弱虫ペダルです、う
ん、一般的に言われている弱虫ペダル、
はい、
ここではじゃあ一般的じゃない弱虫ペダルを紹介してくれるんですか。
あの、ね、皆さんそこあんまり、はい、突っ込まないんですけど、
はい、
弱虫ペダルの一番面白いところは、
はい、
時々様子がおかしい時があるんです。
時々様子がおかしい時がある、
はい、
様子がおかしいキャラが出てくるっていうことじゃなくて、
そうですね、様子がおかしいキャラが出てくる、
あ、キャラが出てくる、
はい、
はい、
やりすぎってやつです。
やりすぎキャラ、
はい、
はい、
で実はですね、
実は
10巻で、
はい、出てきましたね、突然、はい、
ターニングポイントがありまして、
はい、
この漫画の
ターニングポイント、
はい、はい、この
10巻読んでないな、
10巻のところを読んでるときに、
はい、
あれと、
え、あれ、
これ何か一線を越えたぞと、この漫画
一線を越えてしまう、
はい、
おやおや、何が起きたんですか。
でこの10巻はどういうお話かというと、
はい、
まだですね、インターハイの1日目がスタートして、
お、全国大会の、
はい、はい、主人公の小野田坂道くんも含めて僕ら読者も、
うん、
自転車ガチレースっていうのがどういうものかっていうのはよく分かってないんです。
あ、まあまあそうですね、はい、未知の領域です、ね、
未知の領域の中一緒に勉強しながら進んでいくところで、
はい、
箱根学園っていう敵が
のライバル高校が、はい、
敵の学園のチームの方がいらっしゃるんですけど、はい、その人が、立ちふさがるんですね。最初のチェックポイントで一番になったやつが偉いみたいな話の雰囲気になり、
はい、
でそれが今後何かそれで秒数が稼ぐということではないんですけど、
うん、
プライド、
あまずはその、例えば箱根駅伝の1区で
勝負するみたいな、ね、そうそうそうそうそうそう、だからといってどうこうじゃないの、うん、そのプレッシャーをかけられるっていう、
はい、
でいうところで、自チームのですね、
自分の総北高校の、
そうですね、総北高校の、はい、田所さんっていうなんかデブっぽい3年の先輩と、
田所さんは知ってますよ僕は、
はい、
あの肉弾列車の、
そうです、
暴走の肉弾のことでしょ。この間佐野さんの落語をやってたんですけど、このイベントで、
はい、
佐野さんがやってました、そのキャラを。なぜか
あの人も読んでます。
あの人読んでですね、やっぱり、ええ、なんかなぜ突然出てくるんだろう、なぜ愛子様が暴走の肉弾列車出てくるんだろう
あの人も、ね、読んでます。
意味が分からなかった
んです。読んでます
読んでるんですね、ええ、ちょいちょいそういう小ネタを挟んでくるで、はい、
で田所さんとその同級生の1年生の鳴子くんっていうの、
は
い、
あ鳴子くん、はい、関西弁のやつ、
はい
はい、
がにその2人と、はい、敵の箱根学園の泉田東一郎選手っていう、
は
い、
泉田くんね、
2年生です。
泉田くんは僕もなんとなく知ってますよ。
が出てきて、
はい、
茅ヶ崎のですね、
はい、
なんか134号線を走り抜ける
茅ヶ崎、もしかしてそれ茶松さんの地元に近い、
yes、
よくご存知の、
yes、彼女が水着に着替えたらおなじみの湘南地方
で、湘南地域
江ノ島を、江ノ島からスタートで箱根の頂上までっていう、
箱根の頂上
が1日目か、はいはいはい、あじゃあ箱根のふもとまでか、
はい、
2日目が箱根の頂上かな、なんかあんま覚えてないですけど、
うん、その辺曖昧だじゃないですか、はい、
でなんか134号線の、はい、多分青少バイパス手前ぐらいがゴールなんですよ。
お
ですごい平坦の道、
まっすぐの道、よく自転車の人もあそこをね、
そう走ってるよ、確かに
いますいます、確かに。
で、まあ、普通に読んでて、うん、
はい、
ああ面白いなと思って読んでたら、
はい、
このね泉田東一郎さんっていう、泉
田君が、はい、箱根学の2年生ですね、最初の、
はい、ちょっと様子がおかしい、
様子がおかしい、その様子のおかしいプレーをちょっと紹介してください。
なんかね
はい、
なんかこのインターハイに合わせて、はい、自分は前その年の
冬、
はい、まあ、前の年の秋口ぐらいから、
はい、
もう筋トレとかむっちゃしてて、
筋肉バカ、
そうですね、
バカなんですか、
で筋肉をつければむっちゃ速くなんだろうろう、はい、
スプリンターですから、ね、
スプリンターです、
スプリンターはやっぱり脚力がものを言いますから、
はい、まあ、それはまあ間違ってないで、だからその年明けてからの公式戦とかも別に大した記録は残してないの、はい、
うん、
それはなぜかって言ったら筋肉を休めてたっていう、で今日この日のために、
この大会のために、
はい、
はい、
でなんかこの泉田君曰くよ、
はい、
どうやらチャリンコっていうのは、うん、背筋と腹筋だと、
ほうほうほう、
ああ なんか言わんとしてことは分かるじゃん、
う
ん、
腹筋背筋、そうですね、うん、まあ、この姿勢が結構ね特殊な姿勢なんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
このロードレーサーの乗ってるや
つはね、でさらに腕を支えてる、
はい、
大胸筋、
大胸筋、
はい、
左右、
はい、
はい、
でまあ、それもなんとなく分かるよ、
はいはい、
そしたらですね、
ええ、
筋トレしすぎちゃって壊れちゃったんでしょうね、泉田くん
壊れちゃった、
はい、
うん、
どうい
う
ことですか、これまでそういう話は一切なかったんですけど、
はい、
泉田くんが壊れてしまって、
ええ、
筋肉に名前をつけます、
はい、おやおや、
はい、
自分の筋肉に名前をつけちゃう、
はい、
は
右大胸筋のアンディは攻撃的で排他的、僕の根幹を支え前へ進めと肺を押し込む、左大胸筋のフランクは慎重派、あらゆる危険を察知する、一方で心臓を加圧し加速させようと全身に血液を送る、慎重かつ大胆、
おお慎重かつ大胆だ、はい、そして
でガーッと走ってて、
はい、
だから攻撃的で排他的な右大胸筋の
アンディとね、
慎重派の左大胸筋のフランクをこう使い出したわけですよ。
おお、う
ん、でそれに対して泉田さんは、
泉田さんは
筋肉は暴れ出してると、
暴れ出してると、はい、
でこれ独り言です、
うん、
平等に育てたはずなのにもこんなにも性格が違うなんて
、はい、
ブワーとか言ってます、
ブワーって、はい、
でね、なんか掛け声がアブアブアブアブっていう、
漕ぎながらね、
ええ、
はい、
アブって多分アブソリュートとか
な、いや アブトロニックとかって腹筋を意味するアブ、
うん、でアブアブ
アブストラクチャーなんだっけ、ええ、うん、アブっていうのがね腹筋のことですね、ええ、はい、
で君たちは、
はい、
完璧な仕事をしてくれている、最高だよと、これが僕の求めていた走りだ、
はい、 なぜロボドク始まったんですか、
はい、これねおっぱいを揉みながら言ってますか
どっちですか、どっち胸ですか、
これはね、はい、フランクかな、
左胸を、はい、心臓のある方がね、はい、心臓のある方は身長派のね、身長が大胆なフランクを揉みながら、
でこの回を読んで、はい、壊れたと思ったんです、この作者、
あ作者がね壊れちゃったから、
はい、どうしたと、
はい、突然異次元に行っちゃった、
突然異次元に行ってしまって、はい、あれと思って、はい、これバキと同じ雑誌でやってると、
そうですね、秋田書店さんのチャンピオンですね、はい、
同じ編集者なんじゃねえかと、
編集が、
ええ、
そこ盲点だったな、
そこまではちょっと俺も分かんないけど、はい、とにかく、はい、筋肉に名前を付けちゃうバカが出てくる、
うん、
でそれを結構真面目に感じでやりつつ、
はい、
でこの筋肉に名前を付けてるってこと自体は、自分だけの秘密にしたいの、
あやっぱね、あんまり大
っ、まあ、あんまり大プレに言うことじゃない
よ、ね、頭おかしいと思われますからね、
うんうん、で試合終わった後になんか、いやいい走りだったよみたいな感じで言われても、はいはい、いや僕のアンディあっみたいな、なんかちょっとみたいないやいやいやいや、ちょっと待って、どういう設定だろそもそも
アンディとフランクの存在はやっぱりね、はい、ちょっとひた隠しにしないと、
はい、これで、はい、そうですね、これこの後の話なんですけど、井上君は、はい、背筋にもファビアンって名前つけて
ます、あ後輩筋にファビアンって、はい、ファビアンもいたんだね、はい、
で、はい、ちょっとねこの辺暴走しすぎちゃったのか、
はい、
これ以来、泉田君しばら、要は1年目のインターハイ出てくるまで、
はい、
しけキャラになります、
あしけキャラになっちゃう、こいつちょっとあんまり出しすぎると、はい、頭おかしくなって
、頭おかしいっていうか、なんかこう、
ま、漫画が壊れちゃう、
漫画の方向性がずれる、
作品が壊れちゃうという、
っていうことなのかなと思う、
危険なやつですね、
こいつは相当危険だなと思って、はいはいはい、見てたら、こいつをですね、
はい、
しのぐやつが出てくるんです、
おやおや、
作者は考えたんですね、
はい、
こいつは振りだったんです、
あこいつはまだまだ序の口だった、
序の口だったんです、筋肉に名前をつけるぐらいは、
はい、
こんなやついるだろうと、
筋肉に、だってこいつ筋肉になんかね、キャラなんか人格持っちゃってるでしょ、だってこれ、
う
ん、
そうそう、
ワンシペダルのウィキペディアにちゃんとアンディ・フランク・ファビアンのキャラクター紹介が載ってますから、ね、キャラクターとして載ってますから、おかしいでしょ、だってこれ、
いや本当ね、はい、今すぐでも喋り出す感じよ、アンディ・フランク・ファビアンが、
はい、こいつをしのぐやつが出てくると、
うん、でも10巻を読んだ時に、あもうこの漫画間違いないと、
おこれはもう
乗った、大丈夫、
レールに乗ったな
と、もう大丈夫だと、
大丈夫だ
と、ついにキャラをつけ出したと、
はい、来たなと、
で、はい、このあとすぐですよ、
はい、
御堂筋君っていうのが出てくる、
京都伏見高校、
はあ、知ってる、
はい、知ってます、
京都伏見高校の御堂筋君っていうのは、
御堂筋君っていうのがまたとんでもないやつ、
これはね21世紀を代表するキャラクター、
そこまで言いますか、
はい、
さあ出たな、出ちゃいました、
ね、こいつがね様子がおかしいんですよ、
はい、いやもうだってこれ今アニメの弱虫ペダル の, サイト見てますけども、おかしいですもん、これだシャイニングみたいになってますもん、
あのね、
映画の、はい、
うん、もうぶっ壊れてるですね、で勝つためだったら、
はい、
全てを投げ捨てるみたいな、
もう焦点合ってないですね、
目の焦点が清原選手と同じ
清原選手とか出しちゃダメですってだから
感じですね、で、はい、いや何がどうすごいかっていうと、はい、もうね歌舞伎なんですよやってることが、
はい、
で御堂筋選手いろいろね、うん、なんだ、戦うスタイルみたいのがありまして、
はいはい、
変形みたいにします、
変形というのは、
え、
はい、変形、
変形するでしょ、だって
何がですか、何が、
自転車レース、
自転車レース、え、自転車が変形するんですか、
いやいや御堂筋先生が変形する
乗ってる人が、
人がちょっとですね、はい、その辺を新庄さんに見てもら
い、ちょっとそれ全然想像がつかないんですけど、はいはい、どういうことですか、何が起こってるんですかこれ、
ちょっと今一緒に Google 先生のやつを見てると思いますけど
見てるんですか、聞いてる人も、
見てると思いますけど、はい、まあ、弱虫ペダル御堂筋で検索するとですね、
はい、あ画像検索する、
ね、画像検索をすると
やばいです、ね、
一番上の方ですね、はいはい、左から2番目のところで
ピンポイントで言います
よね、なんていうんですかね、
うん、
こう持つとこより前に体の重心が来てて、
はい、
もう前輪に当たるか当たらないかぐらい、
はいはい、まあ、舌が長いからまたこれ前輪も回転してるところに当たりそうですね、
はい、
うん、はい、
この形相で迫ってくるんです、
お怖い
妖怪ですよ、
進撃の巨人ですねこれね、
うん、もうね怪物なんですよ一人だけ、
あ怖い、
で彼以外、あ彼と泉田君以外は、はい、まともにチャリンコ漕いでるんです、はい、基本、
あ割と
割と
まともに、はい、
で彼、特に彼は常識は通用しないので、はい、最後尾にいようが何だろうが、
はい、
次の駒だと1位になってます、
はい、次の駒で、
はい、
すげえ、
それぐらいのもうぶっ壊れてる感じ、
うん、はい、
を出してきて、もうほぼ彼の漫画なんですよ実は。
あー、キラーコンテンツ、
はい。
もうこいつに食われてしまう。
もう彼がキャラが立ちすぎてて、
は
あ
は
あ
は
あ、でなんか今、まあ、正直こう不条死不条死不条死不条、はい、うん、まああの、うん、うん、
なんで言葉を選ぼうとしてるんですか。言葉を選ぶ必要は別にないし、
はい、あの女性とかにも、
はい、女性のね、はい、女性にも人気ですから、
人気の理由は、はい、その敵の方とかも含めて、はい、キャラが立ってるっていうのもちょっとイケメンとかが出てくるみたいな、
なるほど、はいはい、
ところで人気を集めてるんですけど、はい、実際この作者が描きたいのは、はい、御堂筋くんなんです。
あー、なるほど。
全てが振りなんです。御堂筋くん
への振りだった振り、
全部が御堂筋くんへの振り。
ほわー、あー、脱皮してる、
ね、脱皮するんです途中で。セミのように脱皮してます。
これ背中バカ割れて中から新しい御堂筋くん出てきてますね、
この後超早いですよ御堂筋さん。
気持ち悪い。
御堂筋さん超早いですよ、あのトンボみたいになりますから。
トンボ、
昆虫みたい
な。トンボで、もしかして長渕を絡めようとしてます。
ちげえよ、
またなんか白い粉絡みで。びっくりした。
とにかく御堂筋さん、御堂筋さん、
御堂筋さん、御堂筋さん、はい、
全てが御堂筋さんのためにある漫画。
すごいな。もうデッサンとかじゃないですもんね、
う
ん、
もうね
打ち壊れてますね、うん、お前キモくないなっていう、キモいかどうかっていうのがやっぱ強さのポイントなんですかこれ。
そうそうそうそう。全てこれ御堂筋君が出てきた時から話が全部始まるから。
なるほど。
新庄が生んでる時はまだエピソード0なんだよ。
まだまだ全然ですよ。だって泉田君も出てきてないし、
うん、
あ、そっか。全然じゃあ弱虫ペダルの何たるかを知らない
のか。弱虫ペダルのなんか用ぐらいしか、
は
い、用ぐらいしか
用ぐらいしかね、
うん、
はい、
読んでないね。
読めてなかったですね。
御堂筋くんは素晴らしい、
素晴らしい。
でもうね、はい、限界に挑戦してるから、
あ、
やれることの限界に挑戦してくる。演技プランとして、
はい、
どういう感じで出てくるかとか、
はい、
すごいなんかものすごいでかくなったりしてるから、
あ、巨大化、
巨大化も変形するし。
ラオウみたいな感じですね、
うんうん、でこれさ、自転車って多分ね、はい、あまりにもキャラが立ちすぎちゃって、作者が途中で気づいたんですけど、もともと多分こういう漫画じゃなかったからね、
うん、
スポーツ、ね、スポコン漫画だったから、
スポコン漫画ですから、
はい、自転車って新庄君もよく分かってると思うけど、
はい、
両手両足塞がってるじゃない。
そうですね。
その中でどうやって見せるかってなってくると、
はい、
もうね、顔芸しかないんだ
よ。顔芸
だから御堂筋さんの顔芸で楽しませ
る。ああ、なるほど。この漫画は御堂筋さんの顔芸を楽しむ漫画だと言っても言い過ぎではない
んだ。いや、全く過言ではないですね。
ああ、
御堂筋くんが出てないというか、やっぱり常にこう前座振り、
前座振り
振り、
ああ、
もう素晴らしいですね。で、言ってることもどうやったら勝つかっていうことで、友情とかそういうんじゃないんだと、
うん、
計算してどうやってここで勝つかみたいな感じで、
うん、
なんかパッと見はなんかこう非人道的な感じで言ってるけど、
はい、
ビジネスのことだけで考えるとこいつの言ってることは何も間違ってないの、は
い、あー、なるほど。
で、どうやなんでああいう格好で走るのかも全部計算され尽くされてるから、
はいはいはい、
沿道の人とかに、うん、わあ、何あの人キモいと言われたりしてるんだけど、何がキモいだと、勝ったやつが偉いんだ、
勝ったやつが偉いんじゃと。あ、それはもうあれですね、もう勝つためには何をしてもいいというのはやっぱビジネスの世界でも確かにあります。あの電通の鬼十足っていうのがやっぱあって、勝つためには何をしてもいいってい
う、もう全く
食らいついたら絶対に話すなと、死んでも話すなみたいなのがやっぱり電通マンとしての十足であるんですね。やっぱそれですね、
御堂筋電通説、
電通説。やっぱりね、もう業界を牛耳ってます
ね、業界牛耳ってる。
やっぱそれぐらいの帝王学というか、
ね、で結局ね、はい、なんだかんだで、はい、もう俺も非常に不甲斐なかったんですけど、御堂筋さん、はい、御堂筋さんチーム6人いるのに1人で戦ってますんで、あの最後の最後でですね、
はい、
あの1年目の時バテるんです。
あ、バテちゃう、
はい、
はい、
でどうしようもなくて、結局2年目、今2年目読んでますけど、
はいはいはい、
あの1匹ですね、
はい、
いい感じの子分を連れてきました。
子分を、
はい、
あ、伏見高校の、
はい、伏見、京都伏見高校で2年目は、いい感じの子分を連れてきまして、
こ
いつもね、いいキャラが立ってまして、
いいキャラが、はい、
はい、御堂筋さんと対をなすキャラだと僕は思って、まだね、これそこまで出してないんです、はい、43巻の段階では、はい、
ちなみに何てキャラですか。
ね、
はい、
ちょっと待って、今探してます。
あ、じゃあちょっとつなぎます、
ね。岸上こまりくん。
あ、岸上こまりくん、
はい、ちょっとロン毛で可愛い感じなんですけど、
ああ、なんか最近の連載、あの本誌で見てると出てきてますね。あ、
出てくる、出てくる、
はいはいはいはい、
こいつがですね、はい、ゲイキャラです。
ゲイ、まさかの
まさかのゲイキャラ。
ゲイ、
ゲイキャラで筋肉が好きってやつですね、
はい、こいつ確かにね、あの僕もあのドカベンを読む傍ら、はい、片手間に、弱虫ペダルをちょこちょこ読んだりしてるんですけど、確かにね、あの筋肉を、御堂筋さんの筋肉に触れたいみたいな、
そうそうそうそう、
やつがあれですよね、走る原動力みたいなやつですね、
はいはい。インターハイのですね、はい、2年目の 1日目の最後の最後で、はい、この、 あの岸上こまりくんがですね、
はい、
総北高校のですね、はい、小野田坂道くんの盟友今泉俊介くんの、
あ、今泉くん、はい、
はいはい、太ももをサスサスしてですね、
は、
今泉くんの繊維を喪失させるもう自転車競技ですらない
それレース中ではないですよ、
ね、レース中、レース中
に、レース中に、レース中に、
いい肉だねって
走りながら、
走りながら太ももをサスサスして
すげえ、
その間に御堂筋が前に出るというですね、
うわ、
素晴らしい戦略を、
すごいですね。今泉君も総北高校でいうとエース級の、
いや、まあ、素晴らしい
キャラではありますけど、まあ、それでいうと僕今泉君と同じスコットの自転車に乗って、それが17万して2年間で旅立ったチャリなので、
今泉君の
お付き合いじゃなくなるな、やっぱ、思うところがあるんですけど、その今泉君の繊維を軽く喪失させてしまう
ぐらいの、
あ、
これは太ももサスサス、
これはね、
これはね、
しかも踏み込んではいけないところに来ましたね。
そう、そっちかと、
そっち、あ、なるほど、
不女子をさらに取り込もうとするこの魂胆、
あ、来ますね、これは、そうですね、コミケの
格、これは売れるわと、
いや、売れますかね、売れますね、うん、
でね、やっぱりこう、そのインターハイ編を書くまで、
はい、
友情漫画だったのが、
うん、
だんだんやってて、
はい、
作者もよくわけわかんなくなってきてるっていうのも、
はい、
で最終的にはまあなんか友情パワーでは勝つんだけれども、
はい、
特に2年目になって、
はい、
どういうふうな形で見せていくのかなと思って、はい、そこを楽しみに見てたんです。で、うん、主人公の小野田君がいるチームとか、
はい、
6人チームなのに半分が3年生なので、
はい、
半分抜けちゃうわけですよ。
あ、もう進学でね、1年経っちゃうと、
はい、
半分ぐらいいなくなっちゃうと、
はい、
あ、
これはやばいじゃないですか。
やばいですね。
で、まあ、その新しい子が入ってくるっていうのもあるんですけど、うん、
はいはい、
どうするのかなと思ってたら、
はい、
なんか2年生の、うん、なんかパーマかけてる、
はい、
伊豆修善寺で100周でぶっちぎったやつが部長になるとか言ってるわけ
パーマ先輩
パーマ先輩、はい、キャラが立ってないのよ。
あ、手島くん、
非常に不安なの。
不安ですね。
大丈夫かと、
はい、
弱虫ペダル大丈夫
か。確かに最初の頃なんか指揮キャラみたいな2人組みたいなやつ、
そうそうそうそう、カマセイヌみたいな、
カマセイヌみたいな。
でさらに手島くんの隣にいる青柳っていうのが、
はい、
寡黙なやつもなんかレギュラーずらしているわけ。
あ、はい、
いやいやいやいやいやいやと
、はい、
ちょっとちょっとちょっとと、
ちょっとちょっと、
残り3人枠をこの2人は、
はい、
あまりにもちょっとハンデがでかすぎる、
頼りなさすぎると、
頼りなさすぎんだ
と。それで言うと最初の頃の田所肉弾列車の田所パイセンとか、あとあのスパイピンクスパイダーのマキシマパイセンとか、何々しよう
っていう、何々しようの
先輩とかがいなくなっちゃって、キャラの濃い人たちがいなくなっちゃって、
近所パイセンもいないし、
近所パイセンももういないし、
だから大丈夫かなと。
キャラの濃いのはだからやっぱりあのテニープリの3年生が抜けちゃうと漫画終わるぞみたいな話で思ってたら、弱ペもそういう時期に来ちゃって、
来ちゃって、あ、これどうすんのかなと思って、
あららららはい、
でその間に一方ライバル軍の箱根学園は着々といいキャラが入ってきてるわけよ、
はい、おやおやおやおや、
あーみたいな、
なかなかの、選手補給、
あ、だからまあまあ主人公が今度2年生だから、はい、3年計画で2年生の時は、
ええ、
まあまあすげえ1年の時のインターハイがすげえ長かったから、
うん、
ざっくり終わらせて、
はいはい、
もうライバル学園の箱根学園がもう優勝しちゃって、はい、うん、すぐ次3年なのかなと。
おお、ああもう1年なんかあの海外留学に行ったみたいな、
うん、なんかちょっと飛びましたみたいな感じに持ってくのかなと思った。
相活方式、相活一期の間みたいなね、
相活一期方式、
はい、はい、
にすんのかなと思ったら、
空白の1年を作ってみたいなね、はい、
こっからね
2年生を
キャラ付けさせていくのよ。
え、こっからキャラつけるんですか。
うん、
手島青柳を、
手島青柳を、で手島青柳じゃなく
はい、
さらに、
はい、
あの 全然覚えてないと思うけど、
全然覚えてないと思う。
古賀先輩っていうのもいたんです。
全然知らない。
なんか最初の方チャリンコいじってたやつがいたの。
はい。
であと同級生になんかすげえちょっと透かしてるやついたじゃん。初心者もどきのくせに、
あ、僕は経験者だからね
みたいな、
結局口だけの式の、
そうそう、口だけやろうみたいな、
はい、いましたね。
はい、あいつとかをまず立たせ出すの、
はい、立たせ出すんですか。
あいつとか主人公の、
なるほど、ありもので戦おうとしてる感じですね。
そうで すごいのが、
はい、
キャラ付けが半端ないの後付けなんだろうけど、
え、半端ないってどういうことですか。
こう2部というか、こ2年目見て、はい、やばいなと。この人完全に掴んだよ。
え、掴んだってどういうことですか。
あ、杉本くんね、しょぼかったの、
死経験者だからに、いいです。はい、
しょぼかったやつをこれだけキャラ付けさせられるのって多分日本で今この人が一番だ
と。そんなに。僕そのくだりを全然読んでないんでどうなってるのかを全く見当がつかないんですけど、
ここはねぜひ読んでください。
これは読むべきですか。
もうキャプテン の、うん、今手島くんですか。
あ、キャプテンって千葉明夫先生かと思った。
違うわ。
手島が、はい、
手島キャプテン、
キャプテンのなんか
今2年、はい、2年生が今 新キャプテンの、はい、金城さんの後、
はい、2年生のね、はい、当時最初2年生だった今3年生の手島くん、
はいはい、手島くんはですね、はい、僕 もう抱かれてもいいです。
ん。なんですか、様子がおかしいですけど、
抱かれてもいいぐらい、はい、もう僕彼に惚れてます。
何があったんですか。
何も俺は持ってない、うん、だから走るんだと、
おお、
いう形でね、どれだけ根性で登るか。、
はい、お、
素晴らしい。
根性で登るか、
はい、
根性によって成長するんですね。
成長しない。
あ、成長してないのね。なんですか。
気合。
気合で覚醒すると。
覚醒もしてない。
覚醒もしてない。どういうこと、どういうこと、何が分かったか。
覚醒もしてないけど、はいはい、小野田坂道くんのライバルである、うんうん、修正のライバルである、はい、この子ですね、真奈美三岳君、
箱根学園の、
はい
はい、
こいつに
食らいま
ー食らいつくのよ、
は
い、でももう本当に首の皮一枚のところまで攻めるの。
おお、
ど素人というか、才能がないはずなのに、
まあ指揮キャラでしたからね最初ね。
そこか、はい、もうね、
はい、
キュンキュン来ちゃう。
キュンキュン来ちゃう。なんすかそのアフロヘアの
キュンキュン来ちゃう。アラ
フォーのおじさんがキュンキュン来ちゃう。
あーと思って、はい、こいつ手島くんいいわーと思ってるところに、はい、さっきの話してた妖怪が現れてくるわ
け。あー、御堂筋くんが
出てくるから、まあ畳みかける、畳みかける、
畳みかけますか。
43巻まで体感時間、27巻から43巻までの体感時間、はい、7分ぐらいだった
。早い。そんなに。
それぐらいのスピードで一気に読めます。
へえ。あ、確かにこのウィキペディアのあれもキャラクター紹介の手島くんの行が一番
多い。いやー、本当こいつはすごい、すげえ成長した。
へえ。
本当にこれはね、いや、はい、この人本当天才だと思うよ。全くキャラ立ってないところからこれだけつけさせられるっていうのは。
へえ。
自分でそれを気づいたんだと思う。そして
気づいたっていうのは、
これ俺得意だ、
俺はこのキャラを成長させることにかけては日本一だと。
いや、キャラを成長させられるっていうことに対しての才能があるってことに、はい、
うん
うん、でも、うん、でも、はい、やっぱり読んでて思うんですけど、これ巻末とかにさ、
はい、
この作者の渡辺先生の、
はい、
チャリンコでここまで行ってきたで論みたいな、
あ、なんかありますね、うん、なんかルポ漫画
でこういうレース出てきましたみたいな、
はいはいはい、
それ読んでるとさ、はい、やっぱこの人のなんかチャリンコに対する愛みたいなのが伝わってくるんだよね。
あ、なるほど。
なんとか翼と書いてた、
はい、
サッカー漫画の人とは大違いだ。陽一
先生とか、あと今マガジンでサッカーの漫画同じく書いてますけど、まあ、オーバードライブっていう漫画あったんですけど、まあ、あの人は自転車を全く知らないところで書いてましたからね。なんかすぐ突っ込まれまくってますからね。
だからそういうところが本当に、
はい、
あ、好きだからやってんだなっていうのが本当に、これはね、
はい、
なんだろう、こう妖怪が出てくるところとこのちゃんと努力で下積みかけてしっかりやるっていうのを、両脇を、だってどっちかによるぜこれ。だって妖怪がこんだけ出てきちゃったら、
まあね、もう異能漫画になるしかないですから。
キャプツバーみたいになるしかないはず
な、テニスの王子様みたいな必殺技欧州漫画にな
るはずなのに、はい、そこを振り切らないっていう、
そこを足元を救われることなくしっかりと地に足をつけて
やる、
ペダルに足をつけて
でやるっていうのは、
はい、
全く新しいスタイルだね。
新しいスタイル、
ええ、
は
はあ、この両方のバランスを成立させてるのは、はい、日本では弱虫ペダルだけだね。
弱虫ペダルだけですか、ね、それでいうと2015年第39回講談社漫画賞少年部門受賞してますからね。やっぱそういったところが評価されてですか。
まあ、あいつらあんまちゃんと読んでない
から、ね、いやいやいや、そこでなんで、そこでなんで失速させるんですか。うん、
まあ、まあ、やっぱ10巻からのアブアブ
アブアブ泉田君のね
の狂いっぷりから
って言いながら、うん、
ぜひちょっと読んでもらいたいですね。
いやー、やっぱアブアブの下りは秋田書店さんでいうとやっぱりあのブラックジャックを連載持ってた書店さんですから、
そもそもね、
なんかね、医学描写なんかね、やっぱその
医学描写とアブアブはあんま関係ないでしょ。
アンディとフランクというね、うん、そしてファビアンというキャラクター性にまで昇華させた部分っていうのはやっぱりあの秋田書店さんのノウハウなのかもしれないですね。
そうですね。
いや、それそうですね。そうですね。それはなんかもう、まあまあそういうのもあるのかもしれないですけど。
違うわ。
だから相当ぶっ飛んだ編集さんもついてるのかもしれないですし、まあ、この渡辺渡先生自身も、だって最初この人こういうスポコン漫画の人じゃなくて萌え漫画家でしたよ。
あ、
マジモジルルモとか、なんかそういうあの女の子可愛いって中身そんなにない漫画をなんか趣味で書いて、趣味って言ったらおかしいけども、なんか書いてますけど、とりあえずちょっと最近スポーツ漫画自転車好きなんで書いてみましたみたいなところから始まってるはずなんですよ最初は。
弱虫ペダル自体はでも実際って女の子キャラほぼゼロよ。
ほぼいないですね。自転車の娘さんがちょろっとできますけど、マネージャーみたいなので。
ほぼゼロ、はい、ほぼゼロ。いや、確かに言い出したら切りないよな、うん、文句あるところはある。
うんうんうん。
文句はあるところはあるし、はい、なんか一人一人のキャラ付けさせようとし、はい、したエピソードがしょぼいとか、うん、どうでもいいねみたいな、なんか箱根学園 の、 、はい、あの直線鬼と呼ばれてるし、あの新海パイセン、新海パイセンは俺この人大好きなんだけど、
レーススプリンターです
ね、はい、あのレース中に、はい、あのウサギをだか、ウサギだか猫だかを引いてしまって以来、うん、相手の右側から抜けないとか、うそういうトラウマをどうでもいいねでこの頃は、ね、まだ迷ってた。
あ、
渡辺先生も、
はい、
でなんかさっき言った御堂筋君に関しても、うん、はい、どうしてこういうキャラになっちゃったのかみたいな感じの、うん、はい、悪役にさ理由は必要ないはずなのに、
はい、
無理やりくっつけて人間味を出そうとして、
はい、
なんか、まあ、亡くなっちゃったお母さんとの安いエピソードとかが入ってて、いやこういうのがあると逆にチャチく見えちゃうから、
いやでもわ
やめた方、はい、いやあった方がいい人もいるけど、
それで言うと僕また例出して申し訳ないですけど、柔道物語 の、 あの西野とかはそうじゃないですか、うん、お母さんが
あ
の
あれは良かった、
ね、お母さんエピソードでこんなマシーンみたいな、
そうそう、あれは良かったけど、いや、うん、取ってつけてるのよ、
あ、ポン付けしたかのような、
うん、だから多分ね考えてないんだよそもそも、
あ、
そもそも考えてないの、連載しながら思いついてそれをやってるっていうのはバレバレなんですよ
あ、当初こういう予定ではなかったにしろ、
うん、
でもやっぱりそれに対応できてるっていうのはやっぱ週刊連載漫画家としては素晴らしいんじゃないですか。
だから、うん、逆に2年目本当にやべえかなと思ったら、うんうん、エピソードの付け方が抜群になってきたんだよ。
抜群、ほう、アジアの超特急、
アジアの超特急抜群
抜群になってきたと、はい、
なんかすごいこの人自身も成長したんだなと、うん、1年目のインターハイを終えて、
うん、だからキャラクターは本当にぶっ飛んでるやつとか出してるのに話として破綻してないっていうところがやっぱり偉いんですかね。あのインフレ状態みたいな、ドラゴンボールみたいな、どんどん宇宙最強を決めるみたいな変な方向に行かず、うん、この自転車レースという大枠は守ったまま、
しっかり
ちゃんと描くべきところはスポコン部分も描きつつちゃんと成立させてるっていうところですからね、やっぱり
そうしては、このバランスはね、うん、はい、すごい
すごい。
でもこれ多分本当にさっきから言ってるように、はい、好き、自転車が好きだからこのバランスが保ててるんだと、
うん、
うん、っていうふうに思う。
ちゃんとやっぱ自転車競技という枠を外れてはいけない。だから某テニス漫画みたいになんか必殺技みたいなバンバン出して、もうテニスじゃなくてええやんけってなるんではなく、うん、ちゃんと自転車競技 の、
あの根幹はちゃんと守ってるっていうのが、
守りつつやってるっていうところが、っていうとあんまり確かに自転車を描いた漫画を数えるほどしかなかったですね。シャカリキがあって、オーバードライブとかがあって、
うん、いや、あの2つが別にどうこうでは
ないまあ過去にもありましたけど、ここまで、厚く描ききってるというものは確かに
ない、ね、
キャラも立たせつつぶっ飛ばせつつっていうのがね、
不女子要素みたいのがね、後付けなんだよね、
う
ん、
不女子要素っていうか、もともと多分不女子に受けようと思って書いてたわけじゃないんです
よ、書いてない。
それを さっきちゃんもさんが言ったようなところにもともと汗と涙に弱いじゃないですか。だからセントセイヤとかはまあちょっと狙ってるかもしれないですけど、うん、キャプテン翼とかももともとは不女子受けとかじゃないけど結果的に不女子がついてきたパターンですよね。
箱根学園のメンツが出てきたあたりからちょっと様子が変わってきた
のであ箱学ちょっとやっぱ爽やか路線
のやつが多いからね、
やつが多い感じはしますよね。確かに
でもその中でやっぱね、うん、泉田くんみたいなのもいるから、
うん、あぶあぶあぶ
泉田くんはちなみに
様子おかしいですね、
はい、今あの2年目のインターハイで、はい、泉田くん箱根学園の今キャプテンですから。
あ、キャプテン、
ええ、
あ
まだね本気出してません。
まだこれからですか。
ええ、軽くアブアブ言ってるだけなんでこれからとんでもないことになると思う
またまだ名前のついてない筋肉もありますからね。
あるはずだねお抑えろ抑えろとか言う自転車を
フランクフランクっつって、ね、フランクはあの心臓を守ってるんでね、やっぱ冷静さと大胆さを持たざるを得ない。
びっくりしたね本当に。あの瞬間は吹き出したもんこいつぶっ壊れやがったと思って。
やっぱね、あの手塚先生の精神が
手塚イズムが、
手塚イズムがやっぱね、ピノコのね、あれとかありましたからね、命が宿るっていうね。あ、うん、いやそういうとこですか。まあそれで言うと今流行りの 2.5 次元、
はい、
舞台になったりとかもしてるじゃないですか、
はいはいはい、
舞台版は見たことはさすがにない。
いやこれはね、ちょっと僕も見たことないんですけど、
一回見てみたいんですよ。
なんかこうテレビアニメやってる時に、はい、これの舞台の CM とかやった時に、ね、まあすごかった。
全然チケット取れないんですって。
だってさ、うん、
はい、
いやすげえなと思ったけど、
はい、
棒持ってただけだぜ。
こうあれでしょ、
棒持って太ももを上げ下げしてチャリンコ漕いでるっていう
自転車は出てこないんですよ。
自転車
は
出てこない。
みんなハンドルを持ってこうやってうわーっていうレースシーンをやってるっていう。でこれ舞台の脚本演出が西田シャトナーっていう人なんですけど、
うん、
これは往年のというか僕らよりもちょっと上の、僕が大学生の頃に演劇研究会だった頃の先輩方が好きだった劇団がありまして、惑星ピスタチオっていう。
あ、聞いたことある。
その惑星ピスタチオの脚本演出をやってたのが西田シャトナーさん。
その人が今こういうところに落ちちゃった。
金銭之助さんとか、あと佐々木蔵之介がいたりとかですね。
あ、完全にダークサイドに落ちてる、
はい、吉久直之さんっていう人がいたりとか。もうその人が、吉久さんっていう人はちょっと脱線しますけど、あのカプセル兵団っていう劇団、
あ、聞いたことある。
逆境ナインとかですね、カラクリサーカスとか月光条例とかを舞台化してる。
あ、
もう本当にあのこういう何もない 2.5 次元の走りですね、こういうのをやってて、はいはいはい、そのイズムがやっぱりこの西田シャトナーさんが持ってるノウハウが活かせるということなんじゃないかなと。だからやっぱ往年の舞台ファンの人も注目をしているこの弱虫ペダル舞台版。
これね、やっぱ蔦屋にあるからね、はい、借りようか悩んでたけど、やっぱこの勇気が出ない、
ね、やっぱちょっとこのライブで見て、この場の雰囲気の中で見たいですよね。
結構恥ずかしいぜ、
舞台 の、 そう、 DVD とかって見ても、
これ借りんの、ちょっと俺アダルトビデオ借りるより恥ずかしいああ借りてんなと思われ
る。いや行ってみたいんですけど、いや本当にこれ撮れないんですって。
あ、そう、
今やってるこれ、大江くんっていうんですかね、この子なんてあれですよ、テニプリの越前龍馬の
やつだった。テニプリラインでしょ。
もう完全にこれ不女子 2.5 次元版は不女子受けを完全に狙ったキャスティングですよね。
パッと見ミルクホールでやってると一緒だけど
僕もちょっと思っちゃいましたミルクホール
とやってる、ね、基本みんな笑いになるはずだけど、みんなここ泣くとこなんでしょ。
あとガチでやってる。あ、出た、御堂筋くん。
御堂筋くん、
これすごいですね。人がやってるってのがもうすごいですもんね、うん、あの御堂筋くんが。
いやこれちょっと見るか、うん、ちゃんと改めて。
いやちょっと
っ恥ずかしいけど
チケット取って見に行きたいですね。本当は高いん
でしょ、生で。
いやできれば、
ほらこれ生で見ると度胸ねえ
いやこれ見終わって出てきたら、これ全労災スペースゼロとか の、 あのロビーでほんまそれって泣いてると思いますよ。
ああそう、
分かんないけど
チケット取ってよ頑張ってい
やーね、これ
行くよ、
行きたいですね。
ヒロミチケット取ってよ、行こう。じゃあ
僕ね、あのピアノ ID 持ってないっす。
知らねえよ、
ピアノ ID
入会せえや。
昔持ってたんですけど
入会せえや。
もうね、住所も変わっちゃって、もう目宿も変わっちゃって、今だからもう一回取り直そうとしてるんですけど、
取り直せや、
取り直そうとしてるんですけど、すごい手続きが煩雑
で。いや頑張れや、
じゃあちょっと E プラスで
予定、
E プラス
全然チケットないよ俺
全然。ああもうすっからかんですねこれね、
すっからかんやん。これなんとか、なんとかヤフオクでもいいからチケット抑えろや
あの劇場の
前にテンバイヤーでもいいから
ダンボール持ってねチケット譲ってくださいってね。
これ見に行きたいな俺。だってこれさ、これ見に行ったらさ、はい、周りにちょっと差つけられるぜ。
差つけられますか
埋められない、差をつけられ
ないと ヨアペファンじゃなくて、
いやいや、なんか分かんないけど
舞台人としての何か
舞台人かなんか分かんないけど、見に行ってるか見に行ってないかで結構優位に立てる気がする、人生において。
いやまあね、
行こう
あ、行きたいですね、うん、はい、直近はいつですかこれ。3月4日から。
3月あるよ、行こう。
もうすぐじゃないですか、再来週じゃないですかこれ。
行こう行こう行こう。
これがもう今取れないでしょ。
いや、なんとかなんとかなんとか
せえや。福岡、福岡大阪ですよ狙い目は。
福岡
福岡大阪、
福岡五条なんでしょと。
神奈川もやるじゃないですか。神奈川はいいじゃないですか。
いや、行こう行こう。3月26日よろしくお願いします。
じゃあちょっと、
はいはい、
チケットを見てみます、
はい、
けれども、はい、
ということで岩虫ペダルでした。
良さ伝わりましたか、
はい、
皆さんね、
はい、妖怪とゲイが出てくる
とんでもないです。そんなあの既存の自転車漫画という概念をぶち壊した、はい、今乗りに乗っている岩虫ペダル、ぜひぜひ皆さんもご覧ください、はい、ということで、はい、そんなところで告知告知
告知、
はい、告知ですよ、東京ミルクホールコミックナイトショー、今夜はいい感じ第65夜というのが3月16日水曜日、16日は水曜日です、
うん、
木曜日ではございません、はい、19時15分から池の上バーガリガリという、渡辺さんという気のいいオーナーがやってる、バーでやります、毎月やっております、1300円ドリンク別で、入って、楽しい気分になって出てこれるというイベントになってます。こんな感じですんで、ぜひぜひ我々の、あれやらこれやら、
うん、
生で見ていただける機会がございますので、はい、ぜひぜひお越しくださいと。そして、大事なお知らせです。新庄由紀の大反省会という、東京ミルク放送局番組ブログがあるんですけど、認知が全くされておりませんので、ぜひぜひ見てみてください。収録時の、反省会、まさにその名の通り、僕が個人的にいろいろ思ったりしたことを書いたりとかですね、語りきれなかったこと、こんなこと喋りたかったのになんか緊張しててこんな話できなかったわっていうこととか、あとあの時言われたあれはそういうことじゃなくて俺が悪いんじゃないっていう言い訳だったり、あと今回の聞きどころ、ハイライトみたいなとかですね、あとあのこの告知系のちょっと聞き取れなかったですってやつがもう一回書いてあったりしますので、ぜひぜひ見てください。これを、ちゃんと読んでるという人がですね、リストの中に、1割ぐらいしかいないということが分かりましたねあのこれを更新した日の、アクセス記録を見るとですね、一応ね、普段1000人そこそこなんですけど1100人ぐらいになるんです。
あ、ちょっと多いですね。
ちょっとだから一応見てる人はいるんだなって思うんですけど、まあ、1割ぐらいなんで、 あるよっていうことを皆さん知っていただければと思いますんで、はいはい、見るとね、一粒で二度おいしい的なこの配信の裏話が分かったりとかしますんで、ぜひ見てみてください。はい、あとは何ですか。
はい、はい、茶松が勤めております UTB 映像アカデミーでは、はい、今年の春から一緒に勉強できる子を、勉強してもらえる子を募集しております、
はい、
今ですね、
はい、
入学をするというふうに決めてくれた子にはですね、
はい、
舞台版弱虫ペダルインターハイ編、はい、ザ・セカンド・オーダー・ダイジェスト映像の URL を教えます
YouTube の URL を教え、ググれば出てくるわ
アホか
こっちの
教えてもらうことに意味がある
もうね、この配信時期が3月の頭で
HTTPP から教えます
そっからHTTPPS ですからね、
はい
はいはい、まあまあそんな感じで、学長がフレンドリーに話しかけてくれるので、ぜひ入ってね、実際に映画の映像の、仕事に就きたいという方はあれでしょう、もう就職率 100% なんでしょう。ここ
そうです ね,
ね、なんかいろんな、闇の裏側のね、力を使って 100% にしてもらえるそうなの で,
そうです、
はい、何が何でも映像業界に就きたいという方は来てみても損はないのではないでしょうか。
はい、
はい、という形で一応ね、春先の忙しくない時期なんかはこの配信の見学ができたりもしますんでね。
あ、そうね、
そう、最初の頃とかね、結構わらわら10人ぐらい学生さんが見に来てくれたりしたんですけど、今こんなに寂しいことになりましたけども、
はい、忙しいですね。
まあね、もう 就活の時期ですからね、はい、なんで、まあ、一応ね、裏側見てみたいみたいな、スケベ心がある方は来てみても楽しいんじゃないかと思いますよ。本当にね、現場が教室みたいな感じですよね。
いや、新庄さんね、
なんですか、
この時期、
はい、
思うことがあるんです
よ。なんですか、急に。はい、
花粉症の話最初にしたじゃないですか。
最初に、はい、ありましたね。
ホノビエン飲めば大丈夫なんです。
ホノビエン、はい、ああ思い出しました。
はい、ホノビエン飲めば大丈夫なんですけど、ホノビエンを知らない、
はい、
ホノビエン静寂がいるわけです。
ホノビエン静寂、はい。
で、ホノビエン静寂の人たちは、はい、マスクをしてるじゃないですか。
ああ、マスクしてますよ。
はい、あんなのしたって彼はしないので
。まあ、気をつめにはなりますね。は
い、で、いや、まあ、確かにね、電車の中で、はい、くしゃみとかしたりするのは、はい、さっさ公共の場で失礼
だから。まあね、名チケットとして。
はい、
はい、
思うんですけど、
はい、
それはいいんです私、
はい、うん、
対面で人と話すときに、
はい、
マスクをしてるやつを、
はい、
ぶっ殺そうと思うんですよ。
うん、
殺していい法律を安倍総理に 年内中に認可してもらいたくて。
めちゃくちゃ過激派じゃないですか。どうしたんですか。
本当に困るんです。
困る。
この時期、
はあ、マスクをして人前で、はい、
いや自分の話し相手がマスクをしてると表情が読み取れないので、はい、こちらが次のどの手を打っていいかが全く五里夢中なんです。電話より立ち悪いですよ。
そんな知らないですよ。しょうがないでしょ。だって取ったら鼻ズビズビになっちゃうんだから。
やめましょう。
そういう時はそっとほのび炎を渡してあげてくださいよ、うん、お水とともに。
いや昨年この時期、はい、一緒に仕事したディレクターの方がいるんですけど、はい、一回も素顔を見ないまま終わったんです。、
はあ、
ずっとマスクしてまして、
はい、
やめてください本当に。
いやいやいや
本当に憤りを感じてるんです。
どこまで僕はその話を聞けばいいんですか。
え
終わりあるんですか。じゃあそれはあ、いやただの愚痴じゃないですか。もうこれ終わろうとしてるのに。
いやもう本当にそこの憤りがあるっていうこと、はい、いやいいんです。公共の場とかでしてる分にはいいんですけど、はいはい、やはり自分が話すとか、はい、誰かの話を聞いてるとかいう時に、うん、マスクをしているやつは全員頼むから外してください。
もう大人のマナー。
失礼なんです、はい、周りに。
はいはいはいはい、
どれだけ話してる方がお前に気を使ってるかってお前は分かってない。
そんなこと言って外して喋ってたらうえし
や
つって。
いやいや全然そっちの方がいい。
くしゃみ感謝されても大丈夫なんですか。
いや全然それはいい。だって分かってるもん。
ああその方がまだいいと、うん、くしゃみするときだけ手で隠せばいいと。
だって知らない人からいきなりくしゃみされてよだれ出せるのは嫌だけど。
それ嫌ですよ。それは嫌
です。お互い対面上でくしゃみする分には別にいい。
ああまあまあそうですか。そうかな。
本当にね、
うん、
どうかと思う。
何の話ですか最後の最後に。
どうかと思う。
何なんですか
っていう形で
早く終わりたいんですよ。
じゃあ終わりましょうか。
はい、そんなことで、ね、はい、お便りの宛先はは
い、matsu@utb.jp、matsu@utb.jp までよろしくお願いいたします。
は
い、
あのメールはねもう何でもいいので、はい、番組の感想ですとか、あとまあね、あのモコズキッチンで見たこんなメニュー作ってみたら美味しかったですね、みたいなやつも教えてください、はい、僕作りますんで、はい、何でもいいです。
新庄津キッチンね、
寂しい、はい、何も来ないのは寂しいので、はい、来ていただけるとなんかね新しい次の特集につながったりとかですね、いろいろすると思いますので、そういうねあのフェイス2フェイスの関係をね、まあ、さっきのマスクの話もありましたけども、ね、そういったものをあの聞いている方々と気づけていければなと思います。いや本当にあのこの間の公開録音のイベントなんかも一度もあのミルクホールの舞台とか見に来たことないですけど、もうこのポッドキャストだけを聞いてで知ってきましたみたいな。
間違えてきちゃった人ね。
間違えてとか言っちゃダメでしょ。いらっしゃったのがすごい嬉しかったのでね、うん、本当にそういった方もいらっしゃる、ここにいるよっていうのをあの出していただけると我々も励みになります。
はい、
はい、今後ともぜひぜひ、春からもよろしくお願いいたします、はい、ます。というところでここまでのお相手は、東京メルコールの新庄由紀と
ちゃんまつ2016でした。
ありがとうございました。また来週。
はい、また来週。
あ、次回のテーマ、次回のテーマ、
あ
ー次回のテーマもう切れた、
まあ、大丈夫、
はい、次回のテーマ、ね、はい、次回はあの映画ウハウハザブーンですね。
だから知らね
え。映画ウハウハザブーンの特集。
初めて聞いた。まあいいや、じゃあやりましょうか。ウハウハザブーンか
、何か別のものをやります。ウハウハザブーンか、あそうだ、ウハウハザブーンか、あのこの間公開録音の時にあった俺たちのロックユ
ー。だからそれも知らねえって。だから
ロックユー見てくださいよ。いやか、じゃあどっちかやります。
はい、
ウハウハザブーンかロックユーかどっちかを
両方とも知らねえ。
じゃあ見ていただいて語り合い、存分に語り合えればなと思ってますので、はい、
はい、まあ、じゃあ分かりました。
そんな感じです。はい、はい、終わり際にグザグザしてすみませんでした。はい、新庄由紀と、
はい、ちゃんまつ2016でした。
また来週。